魂に目覚める魔法の知恵袋。
こんにちは、こえラボの岡田です。
こんにちは、非言語コミュニケーション研究、そして現代臨床催眠研究家の橋本由美です。
由美さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は3月3日で、ね、もう3月になりましたね。
ね、おひな祭りおめでとうございます。
はい、ね、はい。今日はどんなお話をしていただけますかね。
そうですね。脱スピリチュアルと言いながら、だらだらスピリチュアルな話をしますけど。
はい。
ちょうど2月、まあ、1月から2月にかけて、次元チャネリング実践講座っていうのをやったんです。
はい、はい。
で、まあ、これはですね、私がやってる投資アカシックリーディング、あとチャネリングの、まあ、技術をですね、リアルタイムでその場で、その人たちが、生徒さんたちがどこにつながってどんなふうに情報を得ていて、はい、でさらにもっと深めるにはどうしたらいいかとか、その人のねご要望にとか状況に合わせてレクチャーしていく回だったんですね。
かなり実践的にやるような講座なんですかね。
そうですね、かなり本当に実践的で、ビデオを撮ってもらうんですけど、やってる時に、ここで切れちゃったねとか、繋がってるのが、で今ここでこういう風に繋がって、その後ここにこういう風に繋がってるよっていう話とか、
それを的だけどすごいあれですね、再現というかビデオを見ながらどうだった状態かっていうのを解説してくれるわけなんですが。
そうなんです、そうなんです。それ以外もやるけど。
でも、自分自身でどうなのかなっていうところを、由美さんに見てもらえると、そういうことだって、感覚はなんかより理解しやすいのかなと思ったんですけど。
そうなんですよ。なので、初日、1回目は土日、はい、で、2回目も土日なんですけど、その、1日目、土曜日にやって、
はい、
日曜日にまた同じようなことやるんですけど、格段に上手くなってる。
そうなんですね。
ほら、スポーツと一緒で、なんか素振りを例えば直したいだったら、その素振りしてる時にもうちょっと体こうだよとか、はい、意識してねとか、そう言われるとだんだんすぐ上手くなれるじゃないですか。
そうですね。
で、かつ、ビデオに撮ってるから、
はい、
やってる最中って、その状況でいっぱいいっぱいだけど、ビデオを撮ってみると、私こういう喋り方でこうやってるんだなっていうのが改めて見える。で、そこに、詰まった時があったら、ビデオを止めてもらって、はい、この時、こうこうこうで、みたいなお話の中で、なんていうのかな、この質問に対して、このようにつながってこう答えたんですけど、どうですか、はい、みたいなことを聞いてもらって、そうすると、今のつながってたのはそこじゃなくて、例えば、チャネリングで、ハイヤーセルフにつながろうと思ってやってみましたと。
はい。
皆さん見てくださいと、
うん。
見ると、これはハイヤーセルフじゃない情報を取ってますね、みたいな。
そうなんですね。
アカシックのとか、オーラのここから情報を、こういうふうに体を使って取ってるよとか、そういう話をするんですよ。
ユミさんはそれを、ビデオを見ると、そこがすぐわかるんですか？
そうです。ビデオでもそうだし、リアルタイムでやってもらってても
分かる。そうか、その当事者同士じゃなくても、第三者的に見てたとしても、わかるわけなんですね。
そう。
なるほど。ほら、
そうなんですよ。で、それをスーパーバイズっていう言葉、スーパービジョンっていう人もいるんだけど、
はい、
あるんですね。で、何を言おうと思ったんだっけな。面白くって、それが、私はすごく勉強に、なると思うし、私自身ももっとみんながどんどん上手くなるのを手伝えるので楽しいんですけど、やっぱり見るのが得意な人と、感じるのが得意な人と、個人差があるんです。だから、見るのが得意な人だと、 もう、なんだろう、見てるから、
はい。
傍から見るとよくわかんない。傍から見たら多分ね。で、感じてる人だと、なんか感情移入しちゃうとか、何か持ってかれる感じがしちゃうとか、そういうお悩みとかもあるんですよ。見えてる人だと見えたものを言語化するのが難しいとか、まあ、逆もあるんですけど、感じた人は感じたことを言語化難しいもあるんですけど、まあ、そういう、何が言いたかったかって、特徴の違いがすごいはっきりあって、で、やっぱり見える人の話を聞くと、体で感じる人は、そんな風に見えてるんだ、すげえってなるし、で、逆に、もう見るしかやってない人だと、体で感じてる人は、なんかこの、いたこさん的な、今日、なんか、誰かが喋ってるみたいな感じになってるのを見て、すげえってなるし、
なる。そうなんですね。
面白い
皆
なって。
さんそれぞれの得意な分野というか特徴があるわけなんですね。
そう、特徴、いい特徴と、それが逆にデメリットになる部分と、これは誰だってそうですよね。長所と短所は裏表っていうのと一緒
なり
で。
ますね。
なので、長所は伸ばすし、で、それが短所にひっくり返った時は、どう補っていくかっていうのを、その場でやってもらったやつをすぐビデオを見て、すぐフィードバックしてっていうのを、だから、一人対一人にやったら、それで終わっちゃうんですけど、複数人いるので、今言ったみたいに、自分とは違う読み方、展開の仕方をしてる人を見るから、めちゃくちゃ勉強になるんです
そうですね。
よ。
これ、スポーツでも、やっぱりそうやってビデオ見たりとか、コーチに教えてもらって、今こうだったよって言われると、上達も早いように、やっぱりそうやってそばについていただいて言われると、独学で一人でやろうとしても、なかなか何がいいのか悪いのかわからないか、やるよりは、なんかスッといけそうですね。本当
そう
に。
なんですよ。あと、質問とかもやっぱり難しくて、リーディングだけうまくても、質問の仕方で全然話の深さって変わってくるんですよね。まあ、この質問はカウンセリング技術にはなってくるんですけど、そこも全部ひっくるめてやるので、
なる
だ
ほ
から
ど。
ただ見るだけじゃなくて、なんていうの、その質問に対して、急に見に行くよりも、例えばよくあるのが、私結婚できますかみたいな。イエスはノーの質問で、で、それを急に見に行くよりも、この質問は何でしてるんだろうって、裏側。で、かつ、本当に結婚したいと思ってんのみたいな部分と。そこを掘り、をコミュニケーションで掘り下げてから、読み解きみたいなのをしていくと、
なる
全
ほ
然
ど。
ね、満足度と幅が変わってくるんですよ。提供できる
そうか。
情報の。
なんか、どういうふうにして質問していくかもしっかり考えていって、いろいろ解きほぐしたりとか、なんかね、言葉を選んでやって、言葉遣いとかいろいろ気にかけてやることで、深みも変わってくるんですね。
そうなんです。あと、
す
そ
ご
れが
い。
できると、結局自分が来た情報をどういうふうに展開していったらいいかができるんですよ。質問ができないと、来たものの意味だけを考えようとするから、変に解釈が入ったりして、歪んじゃうんですよね。
なるほど。じゃあ、直接に的に見るよりも、いろいろそういうふうに工夫した方が、より深いし、正確に取っていけるっていうことになるんですね。
そうです。より深いし、あと、その人が気づいて、要するにクライアントさんが気づいていない、助けになることが提供できる。例えば気づいてない、今の話で言えば結婚し、できますかだったら、なんでそれを言ってるかが、親がそろそろ他界しちゃうかもしれないな、とか。安心させたいな、みたいなのとか。まあ、あとは自分がじゃあ今度一人で死んでいくとき寂しいな、とか。そういう思いがいくつかあったりするわけです。で、まあ、そこを、ある種、 質問だけじゃなくて読み解いていくってことをするんですけど、でも結局そのロジックというか、そういうことが起きているであろうという情報が読み手側にないと、質問をそのまま返すっていう形になっち
そう
ゃ
ですね。
う。なので、自分が質問の手札をいっぱい持っていると、結局何を質問されても、これって何だろうっていうところから始まり、で、それでじゃあこういうことを目の前の人に聞くのか、それこそハイヤーセルフに聞くのか、で、ここは判断がついてくるわけですね。
なるほど。
で、それがないと、もう全部ハイヤーセルフに聞いてみようとかになっちゃう
なっちゃ
と、
う。はい。
質問が変だから来ないんですよ。
そういうことなんです ね。
そう。で、来ててもすごい抽象的なものをバーンって送りつけられた感じがするから、解読不可能になるんですよ、こっち側が。ちょうど受講生が、来てるのになんで喋んないのって話をした時、情報来てるじゃん。今来てる
言って、
よ。これ何来てるの って言ったら、なんか来るんですけど、なんて言っていいかわかんないんですよ。で、何が起きてんのって聞くと、なんかこう、ZIP ファイルで来るんですよ。だからその ZIP ファイルを開いて、開けないとわかんないんですって、宣言してて。じゃあ、フォルダ開けてっていう。
紐解くことをやっていかないといけなくなるから、大
そ
変なんですね。
うそうそうそうそうなんです。なので、往々にしてよくあるのが、来てるのに分かりません、聞きませんって言っちゃうんです、みんな。判断つかないから。ZIP ファイルってなんだろうってなっ
ってなったって、
て、データ来ませんみたいな。添付のクリップついてますけど、みたい
よって、そういう
な。
こ
これ
と
は？
です
みたい
ね。
な。
なる
そう
ほ
いう。
ど。今
そう。
回のその実践講座は何日間ぐらいやってらっしゃったんですか？
ですね、5日間ですね。
おお、じゃあこの5日間でみっちりやると、皆さんそれぞれどんどん上達していって変わっていくわけなんですかね。
ああ、いや、もうすごいですよ。
すごいですね。
いや、すごい、すごいですよ、飛躍が。マジで。もうみんな、どんどん上手くなっていて。もちろん、質問を広げるとか、言語化するとかは、数をこなさなきゃいけないので、そこの部分はトレーニングが必要なんですけど、なんていうのかな、スポーツでいうと、もう理屈じゃない、体の動きとか、感覚の使い方っていうのが、めちゃくちゃ、やっぱり、使い方を教えるので、
そうです
早い
ね。
んですよ。
スポーツもいくらテキスト読んでも、なかなかそんなスポーツうまくならないですもんね。
そうそう。で、ね、人のプレイ見てできる人と、大体できないよ
大体できないですもんね。
ね。本当にすごい人、で、多分、大谷翔平君みたいな人とかだと、人のうまいの見て、あ、こうやればいいんだって。
わかるかもしれないですけど
そう、
ね。
長嶋さんみたいに、バーンって打ったらいいんだよ、みたい
いる。
な。
深める人はいるかもしれないですけど、なかなかね、普通の一般の人は難しいですもんね。
難しいですよ。だから、今どういう状況だからこうしたらいいよっていうアドバイスがあるといい、やりやすいし、かつ、私のところだともっとそれだけだとやっぱわからない体感ってあるんですよ。で、それを言葉では言葉では分かったような感じででもできないだけど、じゃあこういうふうに動いて、こっから見て、やってみてって体験をさせるんですね。で、
な
そう
る
す
ほ
る、
ど。
例えばその頭の後ろから見てみようって、メタポジションって言いますけど、ね、メタポジションから俯瞰してみる。これ普通になるほどって思うじゃないですか。
そうですね。
でも実際そのポジションに立ってみて、リアルにその現場を再現して、じゃあ今どう見えて、どういう感じがして、これを実際やるからこそ、現場、仕事場とか、セッションとかでも、その体験が一度でもあると、心のその目の置き所が変わってくるんですね。
そういうことですね。だからそこをしっかりと講座の中で体験することによって実践していっても、そこがちゃんと自分自身でもできるようになっていくんですね。
そうなんですよ。まあそういうことが去年の6月ぐらいかな。カウンセリングの実践講座やったんですね。メンタリング。まあ同じことなんですけど。まあそれのリーディング版が
や
今
られたんですね。
年やって、いやー面白かったなってい
や、ね、今年もなんかいろいろこれからもいろんな取り組みをユミさんされてらっしゃると思うので、まずはね、メルマガに登録しといていただけると、そういった情報も随時いただけると思うので、登録していただけたらと思いますね。
ぜひぜひ。
直近ではどんなイベントとかなんかありますかね？
神社ツアーですね。3月の20日、春分の日に参ります。神社ツアーが直近のワークショップになります。
神社ツアーももう何回もね、されてらっしゃって、皆さん参加して、いろんな変化いただいたりとか、ね、感想もいただいてると思うんですが、やっぱりね、そういった感じる方も多いんですかね。
いや、多いですね。ツアーに行った後にすごい変わったって人が、だいたい毎回誰かいるんですよ。
いや、ぜひね、こういったところにも参加いただけたらと思いますので、ぜひ、説明欄の、メルマガから登録していただけたらと思います。ユミさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。